お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなただけが私たちの礼拝を受けるにふさわしい唯一の方です。あなただけが私たちの賛美を受ける唯一のお方、あなたが今も生きておられ、私たち一人一人を見つめ愛し、今日まで導いてくださりありがとうございます。今日も愛する兄弟姉妹と共にこの礼拝堂に集い、またオンラインを用いてそれぞれの場所から一つ心になって、お互いの存在を喜び、そして神様を主と告白し、この礼拝を捧げられる幸いをありがとうございます。10月に入りました。新しい月の歩みも、今年度後半の歩みも、礼拝を大切にし、賛美しつつ一歩一歩歩んでいかれるお一人お一人に、神様の豊かな導きと祝福がありますようにお願いいたします。病の中にある方、試練の中にある方、自宅療養中の方々、どうぞ神様がお一人お一人に今日も触れてくださって、癒しと平安と力を増し加えてくださいますようにお願いいたします。神様、この10月の教会の歩みを導いてください。来週はコンサート礼拝が行われます。チラシも配られていますけれども、神様がどうぞ多くの方々を礼拝へとお招きくださって、この場で持たれるコンサートを通し、また聖書の御言葉を通して、多くの方々が主の愛を知ることができるように、また行われているちょっと予定もあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。また宣教師の方々により、毎週持たれている英会話ウクレレクラス、また今モニカ先生も帰ってこられていて豊かな活動が展開されていますけれども、リラックスセミナーやその他一つ一つの集まりにも神様の導きがありますようにお願いいたします。神様、今日の午後の小高礼拝に至るまで、そして翼ゴスペルクワイヤーのいわき町中コンサートでの賛美の時が、神様にあって豊かに祝され用いられますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。暗闇に感じうずくまってしまいやすい私たちに、神様が御言葉によって励ましを与え、これが道だ、これに歩めと今日も共に歩み出してくださいますように、私たちが御言葉を握りしめて主と共にこの10月の歩みへと歩み出すことができますように導いてください。私たちの心を主が開いてくださって、どうぞご自由にお語りくださいますようにお願いします。一切をお委ねして、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので10月に入りました。少しずつ秋を感じるようになってきましたけれども、皆さんはどのような秋を過ごしておられるでしょうか。日によってですね、エアコンをつけなくても過ごせるということに秋を感じるという方もおられるでしょうか。また何よりもおいしい果物を食べながら実りの秋を感じておられる方もおられるでしょうか。秋は芸術の秋でもあって、先週からエリムのギャラリーではちょっと予定を行っています。さっき写真にも流しましたけれども、今回は石井兄弟の本当に素晴らしい油絵がたくさん展示されていて、私は多分100号サイズという大きな絵をあんなに間近で見るということがこれまであまりなかったように思いますけれども、その絵を前に立つと本当に圧巻でですね、そしてその絵が本当に素晴らしいので、見ていると白鳥と一緒に水の中に吸い込まれそうになるというか、そうやって本当に毎日素敵な絵を見せて楽しませていただいているんですね。あと1週間ギャラリーで展示しておりますし、今日の礼拝後にもご覧になりたい方がおられたら鍵を開けてオープンしようと思っていますので、ぜひご覧いただけたらと思います。またどうでしょう、この秋に運動会の応援に行かれるという方もおられるでしょうし、また芸術の秋だといろんな発表会が学校などでもあり、出かけられるという方もおられるでしょうか。私は 今月末に予定されている、我が家の次女が通う学校の学校祭、文化祭に行くのを、今から楽しみにしているんですね。今回不思議な導きでグレースさんと共に私もその学校の学校祭にちょっと関わらせていただいているので、ぜひともその成果を見に行きたいなと思っているんです。どんなふうにして関わってるんですかというと、まだ次女の夏休みに入る前だったか、その学校の音楽の先生からちょっと近江さんのお父さんいいですかって相談を受けたんですね。なんでもそのこの教会のウクレレクラスでウクレレを頑張って弾いている次女やその友達が楽しそうにウクレレを演奏している動画を見たようで、折しもその学校の音楽室にはウクレレがあるんだと。しかし先生も含めて誰もウクレレを弾くことができず、ずっと眠っているんだと。でも見せてもらったあの動画のように楽しそうにウクレレをみんなで弾いて秋の学校祭で発表できたらいいのではないだろうかと、そう思われて私のところに協力の相談が来たのでした。そこでグレースさんにも助けていただきながら、学校の夏休み明けの音楽の時間に数回お邪魔させていただいて、生徒の皆さんにウクレレを教えて、そして10月末学校祭に向けて生徒の皆さんは今も毎週ウクレレに挑戦し頑張っているのでした。それにしてもグレースさんにとって日本の学校に足を踏み入れてウクレレを教えることになろうとは、私はフィリピンからの宣教師ですって自己紹介して神様を伝えることができるとは本当に驚きの、そして貴重な機会だったと思います。もちろん私にとってもグレースさんが用事で行けないときは私が教える羽目にって言ったら言葉が悪いですけれども、普段ウクレレを教えているグレースさんはすごいなと感心しながら、私が教えられるかと汗をかきかきドキドキしながら、なんとかその音楽の時間を受け持ったりもしたのでした。今日来られている由美子さんは音楽の先生でしたから、本当に尊敬します。本当に不思議な導きだなと思いました。そしてこれも教会が地域に関わっていく、本当に素晴らしい機会だなと感じました。それもこれも音楽の先生が娘たちがウクレレを弾く動画を何かのタイミングで目にしたからですね。そしてその動画の中で娘たちが決して暗く沈んだ表情でつまんないってウクレレ弾いてるんじゃなくって、楽しそうに演奏して喜んでウクレレを用いて神様を賛美している姿が、おそらくその音楽の先生の印象に残ったんじゃないかなと思ったんですね。私は今回改めてそんな経験を通して、ああ神様の導きっていうのは本当に私たちの思いなんてはるかに及ばない、不思議で絶妙で素晴らしいなって体験させられました。そしてその神様の導きは神様にとどまって持ってるもので一生懸命賛美を捧げるものを通しても豊かに表されていくんだと教えられたように思ったんです。なので私自身も、あ、いつもいろんなことあるけれども、いろんなことが口から出やすいけれども、願わくはいつも神様にとどまって礼拝を大切にし賛美を捧げ続け、そして主の素晴らしい導きの中を歩んでいきたいなと思わされたのでした。さて今日のメッセージのタイトルは主の導きはとつけました。今もう言ってしまいましたけれども、今日確認したいのはアウトラインを出していただくと、主の導きは本当に不思議で力強くて私たちの思いをはるかに超えて大逆転の導きであるということ。一つ目、不思議で力強い主の導きをご一緒に確認してまいりたいと思います。そしてその主の不思議で力強い導きは主の御心の中にとどまっている人々に豊かに表されていくんですね。ですから私たちは改めて主への信仰告白と悔い改めを持って、いつも主にとどまる幸い、主にとどまる幸いを 覚えて歩んでまいりたいと思います。主にとどまるものに主が道からを表してくださいますから、主が私たちの味方ですから、これからも主の導きの中を賛美しつつ歩んでまいりたいと思うんですね。さて続けて見ていますこの旧約聖書の絵面記、今日は6章の1節から12節まで、ちょっと長いですけれども先ほど読んでいただきました。前回見た5章の前半どんな箇所だったか皆さん覚えておられますか？キュロス王の命令によってバビロンに捕囚されていたイスラエルの民がエルサレムへと戻ってきた。そして神殿を再建する工事が始まろうとしていた。しかし邪魔が入って16年間中断されていた。しかしそのエルサレムの神殿再建工事が神様の預言者を通しての御言葉の励ましによって5章前半人々は立ち上がって、そうだ神殿再建また取り組もうじゃないか、再びスタートしたのでした。しかしそこにやってきたのは誰だったか、この名前覚えていますか？そうでしたね、神殿を建てている現場に建てないという、まあ、ちょっと日本人向けのダジャレのような名前と言ったら失礼ですけれども、その地を治めていた総督建てないがやってきて、まさかお前たち何か大きな建物を建てて反乱を企てているのではないだろうなと、一体誰の命令によって神殿を建てているのだ、責任者は誰かと質問を受けたのでした。そしてその取り調べの結果を報告書にまとめて、総督立てないはペルシアの王ダレイオスにその手紙を送ったんです。その手紙の内容は前回読みませんでしたけれども、今日の箇所のすぐ前5章の6節から16節に書き留められているんですね。まあ、聖書をお持ちの方はぜひ読んでいただいたらいいかなと思うんですけれども、そして立てないは今日の箇所の直前17節でペルシャにいる王ダレイオス王にお願いしたんです。それはユダヤ人たちのところに行って誰の命令でこれ建ててるんだって聞いたら、ユダヤ人たちはこの神殿再建工事は他でもないペルシャの初代王様キュロスの命令によるものだって言ってるんです。だけれどもそれは本当のことなのかどうか、ダレイオス王様もしよろしければお調べくださいとお願いしたんです。そしてこの工事をこのまま続けさせていいものか、やめさせなくてよいかどうか、王様の判断をお聞かせくださいと立てないはダレイオス王に手紙を送ったんです。さあ総督立てないからそのような手紙が届いて、調査してください、そして判断してください、その依頼を受けてダレイオス王は直ちに動き出すんですね。じゃあ今日の箇所に入って1節2節を続けてご一緒に読んでみましょう。はい、それでダレイオス王は命令を下し、重要文書を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のエクバタナで一つの巻物が見つかった。その中に次のように書かれていた記録、立てないから手紙を受け取って一節戻っていただくと、それでで始まってますね。手紙を受け取ってそれでダレイオス王は命令を出したわけです。これはですね、相当な調査をしたことがうかがえますね。重要文書を収めている文書保管所はペルシャの支配している国のいろんなところにありましたから、ダレイオス王は命令を下してそのペルシャ中の文書保管所を全部調べさせたのでした。すると2節、メディア州のエクバタナという町、まあ、この町でキュロス王は夏の2ヶ月を過ごしていたと言われていますけれども、そこにある文書保管所で、まあ、ユダヤの人々の祈りに応えるかのように一つの巻物が見つかりました。その巻物には何と書かれていたか、まずは記録と、この記録と冒頭に書かれている、これは後の時代のための証拠文書、証拠書類として重要な命令とか決定の保存記録であるという意味なんです。もうこの記録、この言葉だけで背筋がピンと伸びるような重要文書であることが伝わってきますね。 さあその重要文書の内容は次の3節を見ると、確かにユダヤの人々が立てないの質問に答えたように、エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよう、これはユダヤの人々が勝手に始めたことじゃなくて、キュロス王の第1年にキュロス王が命令を下したんだと、その文章にはっきりと記録されていた。さらにエズラ記の一章には出てこなかったキュロス王の命令の内容として、その宮の高さとか幅とか、さらには4節を見るとその造りも含めてキュロス王はかつて命令を出していた。それが記録されていた。そしてその費用は王家から支払われるという、そんな記録もされていました。さらに5節にあるように、エルサレムを攻め、その神殿を破壊し、バビロンの王ネブカドネザルが神殿から持ち出した神の宮の金や銀の器は全て返しなさいと、そしてエルサレムの神殿に運んで元の場所に戻すようにと、キュロス王は確かにかつて命令を出していた。それが記録されていた。皆さん、これも主の導きですね。主の導きによって立てないからの手紙を受け取ったダレイオス王の心が動かされたんじゃないですか。そしてすぐ命令を出して、そして主の導きによって確かに一つの巻物が発見されたんじゃないですか。そしてそれによって総督立てないの質問にユダヤ人が答えた主張が確かに事実であるということが証明されました。しかもこれはユダヤ人の主張、答え以上ですね。その神殿の規模とか、その費用の支払いに至るまで、この巻物の発見によって明らかになったんです。皆さんどうでしょう。神様の導きは本当に絶妙で力強いなと感じますね。そしてさらに主は力強く導いてくださるんです。このキュロス王の命令が事実であるということが分かると、ダレイオス王はすぐに判断を下して、総督立てないへと返事を書いて命令を与えたんです。皆さん、今から読んでいくこのダレイオス王の立てないへの返事がまたすごいんですよ。皆さん、主の導きは本当に不思議で大逆転で、私たちの考えなんてはるかに及ばない力強い、そういう導きが神様は私たちに与えてくださるお方なんです。6節から書かれているダレイオス王の命令は驚くほどユダヤ人に好意的で、その点ではキュロス王以上に徹底してます。この返事を聞いた時にユダヤの人々はですね、きっと驚いたと思いますよ。なんでダレイオス王をこんなによくしてくれるのと。そしてその背後にある不思議で力強い主の導きに人々はどんなに心震えたことでしょうか。あ、主は常しえから常しえまで生きておられてご真実なお方であるということを人々は深く深く感じ取っていったのではないでしょうか。それではダレイオス王の命令、まずは6節7節続けて、ちょっと長いですが読んでみましょう。6節7節ダレイオス王の命令を読んでみましょう、はい、王は次のように命じた。それゆえ今ユーフラテス川西方の総督立てないとシェタボゼナイとその同僚たちでユーフラテス川西方の地にいる知事たちよ、そこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ。ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神の宮を元の場所に建てさせよ。さあ、ダレイオス王はまずは立てないをはじめとする行政官たちがそのエルサレムでの神殿工事を妨害することのないように、6節に戻っていただくと、そこから遠ざかれって命令したんです。さらに7節見ると、神の宮の工事をそのままやらせておけ、神の宮を元の場所に建てさせよとはっきりと命令をしました。さらに命令は続きます。8節も読みましょうか。8節も読みましょう、はい、私はさらにこの神の宮を建てるために あなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としてのユーフラテス川西方の地の貢ぎ物の中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ。皆さんいかがですか。ユダヤの人々の報告をはるかに超えてキュロス王の命令にあった通り、誰予想もその神殿を建てるための費用はすべて王家から間違いなく支払うようにって命じたんです。決して滞ってはならないとまで強く命じたんです。いや、すごいですね。さらにさらに工事の費用に加えて次の9節を出していただくと、神殿で天の神への礼拝のために捧げる捧げ物についても、お牛もお羊も子羊も小麦も塩もブドウ酒も油もエルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えよと指示したんですよ。いや、本当にすごいですね。もちろん誰予想にとってはアフリカ大陸エジプトの方まで支配するためにもエルサレムは重要な地でしたから、このイスラエルを治めるためにこのように恩を売るというか経済的な支援を与えることによってユダヤ人のペルシャへの忠誠を求めたんだと思います。その印として次の10節にあるように、こうして彼らが天の神に香ばしい香りを捧げペルシャの王と王子たちの長寿を祈るようにせよと、王様たちのために祈るようにせよと命じています。ユダヤの人々にとってもこの命令を拒む理由はないですね。王家や為政者のために彼らの存在と行為が神様の御心にかなうものとなるようにと祈ることは新約聖書にも引き継がれていきましたね。これ私たちも進められていることです。今ニュースで盛んに流れていますけれども、引用箇所丸一番、第一テモテの2章1節ご一緒に読んでみましょうか。私たちにも進められていることですから、第一テモテの2章1節読みましょう、はい、そこで私は何よりもまず進めます、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい。私たちも今日のこの日本に生かされているものとして、すべての人のため、王たちと高い地位にあるすべての人のため、そして為政者たちのために知恵と力が与えられ、神様の御心にかなうものとなるようにと取りなし祈って参りたいと思います。さあ話を戻しますね。ダレイオ僧の命令は続くんです。今日の箇所の11節もご一緒に読みましょう、はい、私は命令を下す。誰であれこの法令を犯す者があれば、その家から針を引き抜き、そのものをその上に貼り付けにしなければならない。このことのゆえにその家はゴミの山としなければならない。いや、この誰予想の命令もすごいですね。エルサレムの神殿を再建せよというこの命令にもし違反するものがあればこうなるよという、もう厳しい罰も王様が定めたんですよ。さらに次の12節も読んでみましょうか。12節も読みましょう、はい、エルサレムに皆を住まわせられた神がこの命令を変更して、エルサレムにあるこの神の宮を破壊しようと手を下す王や民を皆投げ倒されますように、私ダレイオスはここに命令を下す、間違いなくこれを守れ。なんと最後にエルサレムに皆を住まわせられた神様がこの命令をあえて犯す者を皆投げ倒されますようにと警告を発して、ダレイオス王はここに命令を下し、間違いなくこれを守れと手紙を結んで、その返信を総督立て内に書き送ったのでした。このダレイオス王からの返信を受け取って、このあとエルサレムの神殿の工事がどうなっていったかはまた次回見たいと思いますけれども、さあ皆さん今日のこの箇所を読むときに 皆さんはどのようなことを感じられるでしょうか。ダレイオス王はかつての初代王様キュロス王の命令、そんな命令も関係ない、もう古い命令だ、それはもう無効だとか言わないで、かえってこの建築を強化して国家予算を使ってとことん彼らを支援して、そしてそれを妨げる者への厳しい罰をも設けるという、そんな命令を出したんですよ。引用箇所丸2番に箴言の21章1節、箴言21章1節を挙げていますから、ちょっとこの箇所もご一緒に読んでみましょうか。はい、王の心は主の手の中にあって水の流れのよう、主は御心のままにその向きを変えられる。いかがでしょうか。かつてキュロス王の心を奮い立たせ、そしてまた今回はダレイオス王の心を水の流れのように変えられたのは他でもない主ご自身ではないでしょうか。前回お話ししたようにサマリア人の策略によって総督立てないたちはこの建設をやめさせるべきかどうかを王に問いましたけれども、反対にこの建設を強力に推し進めていくようになったんですね。皆さん、私たちの主は本当に不思議なお方ですね。私たちの主は御心のままに、その全知全能の御手を持って私たちを常に見つめ導いてくださるお方ですね。私たちの主は本当に不思議で力強く、私たちの思いをはるかに超えて私たちを導かれるお方なのではないでしょうか。皆さんはこれまでの人生を振り返るときに、そして今置かれている場所でどんなときに、ああ神様は本当に不思議なお方だな、本当に力強いお方だな、ご真実なお方だな、そんな不思議で力強い主の導きを感じさせられておられるでしょうか。先週の日曜日、私は宮城県の気仙沼にメッセージの奉仕に行ってきました。先ほどの報告にもあったように、今回はモニカ先生と本田姉妹もご一緒くださって、日帰りで朝6時半に出発して夜7時ごろ、600キロぐらい走ってですね、無事に帰ってきたのでした。ご存知の方もおられると思いますが、モニカ先生がこの私たちの教会、この東北に、来られたのは、私たちの教会に来ることになって東北に来たんじゃないんですね。教会に来るよりも前、2011年の東日本大震災の1ヶ月後には、モニカ先生はもう石巻市へ、当時進学校で教えておられた名古屋から夜行バスに乗ってボランティアに駆けつけてくださったんです。そして何度も何度も足を運ぶ中で、やがて気仙沼市に導かれて、津波の被害があったクリスチャンの方がやってる印刷工場でボランティアをすることになって、あの時はみんな本当にがっかりしてた。ワッフルカフェなどを行って地域の多くの方々に慰めと励ましを与えられたと聞きました。そうなんです、今回一緒に行ってきた、さっき写真に写ってたあの印刷工場で礼拝しておられる教会がそこなんです。私たちが一番苦しかった時に助けに来てくれたのがモニカ先生だったと、その気仙沼の教会の方々はよく覚えておられて、もう涙を流して再会を喜び、またわざわざモニカ先生に会いに来られた地域の方々もおられたりもしたのでした。今回モニカ先生もその時の様子を写真などを用いながら報告してくださって、私も知らなかった神様の不思議な導きがそこにあったんだと知ることができたのでした。モニカ先生ご自身もその時のことをよく覚えておられて、そしてその東北への思いは決して消えることなく、そして主の導きの中で、オッケルト先生の仲介もあって私たちの教会とつながって出会って、そしてこの教会に宣教師として来てくださることになったんですよね。そしてドイツに戻られてからもこの教会を母教会と呼んで愛してくださって、どんなに距離は離れていてもオンラインでつながって、心は近くつながって、また毎年こうして数ヶ月は帰ってきてくださって、モニカ先生ならではの本当に良い働きをしてくださっています。私はこのことを思う時にも、これも本当に不思議で力強い、 私たちの思いをはるかに超えて働かれる主の導きだなと、私は改めて主に感謝し、主の御名を褒めたたえるのでした。さあ、皆さんはどんな時に主の不思議で力強い導き感じられるでしょう。私たちの主は御心のままに、その全知全能の御手を持って私たちを導いてくださるお方です。また私たちの主は本当に不思議で力強く、私たちの思いをはるかに超えて導かれるお方なのではないでしょうか。そして最後に、私たちがこの主にとどまることの幸いを短く覚えたいと思います。私たちはここから大きな励ましを得ることができますね。私たちが主に従い、この方のところに身を寄せとどまっているなら、主がすべてのことをご自身の目的のために働かせてくださるのではないでしょうか。そこに主の不思議で大逆転の力強い導きが表されていくのではないでしょうか。今日のこの箇所で不思議で力強い主の導きを見ることができましたけれども、それもこれもまずはユダヤの人々が立てないの質問に信仰告白と悔い改めを持って答えたことから、主にとどまり続けたことから始まっているんですよね。当時のユダヤの人々も本当にいろんなところ通らされて、妨害にもあって、苦しい目にもあって、悲しい目にもあって、時に的を外してしまうこともあったでしょう。その歩みが16年中断してしまうような時もあったでしょう。しかし前回確認したように、彼らは御言葉によって励まされて、主への信仰告白と悔い改めを持って、神様だけを主と告白して、主への礼拝を賛美を捧げながら主にとどまり続けて歩み出していったのではないでしょうか。総督立てないがダレイオス王へ書いた報告書を見ると、立てないの取り調べにユダヤの人々がどのように告白しながら歩んでいったのかが分かります。それでは引用箇所の丸三番に、今日の箇所のすぐ前、エズラ記の5章13節11節から13節エズラ記5章11から13立てないの手紙の内容が書いてありますので、ご一緒に、長いですが読んでみましょう。11から13、はい、すると彼らは次のように私たちに返事をしました。私たちこそは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から立っていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものです。しかし私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王ネブカドネザルの手に渡されました。彼はこの宮を破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。しかしバビロンの王キュロスの第1年に、キュロス王はこの神の宮を建て直すよう命令を下しました。いかがでしょうか。11節に戻っていただくと、彼らはペルシャの総督立てないに向かってはっきりと返事をしました。まずはもう私たちはフラフラしない、私たちこそは天と地の神のしもべであると、神様だけを主として、もうフラフラしない、主にとどまることを大切にし、その信仰を告白しているんです。そして12節を見ると、かつて神殿が破壊されバビロンに捕囚されていったことは私たちの罪のゆえであると告白し、もう的を外したりしないと悔い改めに導かれているんです。そうなんです、彼らはこうして主への信仰告白と悔い改めを持って、主と心を一つにして主にとどまり続けていったのではないでしょうか。前回も読みましたが、引用箇所丸四番に、歴代史第2の16章9節歴代史第2の16章9節ここもご一緒に読んでみましょう、はい、主はその御命をもって全地を隅々まで見渡し、その心が ご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。さあ、主はその御目を持って全地を隅々まで見渡しておられるお方です。時に苦難の中でも、時に神様という的を外してしまっているような時にも、御言葉によって励まされ、主への信仰告白と悔い改めを持って、主とその心が一つになった人々に、確かに神様がその道からを表してくださったのではないでしょうか。驚くばかりの主の不思議で力強い、そして細やかで大逆転の導きが、主にとどまる彼らの上にこの時豊かに表されていったのではないでしょうか。引用箇所丸五番、ローマの8章31節も読みましょう。ローマ人への手紙8章31節も読んでみましょう、はい、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。さあ、私たちも主と心を一つにして歩む幸い、主にとどまることの幸いを覚えて歩んでまいりたいと思います。そこに主が道からを表してくださいます。主が私たちの味方です。これからも神様だけを主とし、心の王座に主をお迎えし、そしてそこに表される主の導きの中を安心して心から賛美しつつ歩んでまいりたいと思うんですね。今日翼ゴスペルクワイアの皆さんは、なんといわき街中コンサートの中で、そしてなんといわき駅前広場で、賛美をお捧げしようとしています。一つ一つのことを思い巡らしてみるならば、本当に神様の不思議な導きがそこかしこにあるなと。教会がこのいわきの地に導かれたことも、毎月ゴスペルを行うようになって、毎月関東から講師の方々が来てくださるようになったことも、そして各地から県外からもお一人お一人がこのクワイアのメンバーに加わって、まるで一人のように声と心を合わせ主を賛美するその姿は、なんという主の不思議で力強い、私たちの思いをはるかに超えた導きでしょうか。私はいつも翼ゴスペルクワイアの皆さんの賛美を聞きながら、そしてもちろん聖歌隊の皆さんの賛美を聞くときにも感動して涙が出てしまうんですけれども、それは技術的な素晴らしさもあると思いますけれども、でもそれより何より、お一人お一人がそこで賛美をする、お一人お一人が時に苦難の中でも、時に悲しみや痛みの中にあっても、そこでなんとか主にとどまって心から振り絞るように主への賛美を捧げておられるということが伝わってくるからだと思うんですね。そして私はその姿に励まされて、私自身もいつも主にとどまり、礼拝を大切にし、賛美を捧げ続け、主の素晴らしい導きの中を歩んでいきたいと思わされているんです。さあ、今日はエズラ記の6章前半、主の導きはと題してご一緒に御言葉を見ることができました。ユダヤの人々に主は絶えず眼差しを注ぎ、その主の導きは本当に不思議で力強く、人々の思いをはるかに超えて働かれる大逆転の導きでした。いかがでしょうか。その同じご真実の主が今も生きておられ、そして私たち一人一人にも関心を持ち、隅々に至るまでその御目を持って見渡し、不思議で力強い導きを持って導き続けてくださっています。私たちの主は全知全能の偉大なお方ですね。そして主の導きは主の御心の中にとどまっている人々に豊かに表されていきます。ですから私たちは改めて主への信仰告白と悔い改めを持って、いつも主にとどまる幸いを覚えたいと思います。主と心を一つにするものに主が道からを表してくださいますから、主が私たちの味方ですから、これからも主の導きの中を心から賛美しつつ歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。 いかがでしょうか。続けて見ている絵面記、中断していた神殿再建工事がやっと再開したと思ったら、またも取り調べに遭い、誰の命令で建てているのかと問われ、果たしてこの工事がどうなってしまうのか、きっとユダヤの人々も不安になったかもしれません。しかし主のご計画は必ずなります。主の導きは人の思いをはるかに超えて、本当に力強く不思議で絶妙で、いつも大逆転で、そのご自身の計画を必ず推し進めてくださる、そんな主を私たちは知っています。なんという幸いでしょう。私たちもこの主にとどまり続けて歩んでまいりたいと思います。主と心を一つにしてまいりたいと思います。いろんなことがあるでしょう。時に迷ったり、時に傷ついたり、苦難の中でうずくまってしまいそうになることもあるでしょう。しかし私たちが今もこれからも絶えず注がれているその主の眼差しを背に受けて、ここからまた立ち上がり、ここからまた主を賛美し、一歩一歩歩んでまいりたいと思います。主にとどまるものを主は決して見捨てることなく、主が私たちの味方として、私たちを通してご自身の栄光を表してくださいます。ならば何が私たちの恐れになるでしょう。何も恐れることはありません。主が私たちの味方です。主が不思議で力強い導きを持って、私たちの思いをはるかに超えた、そんな導きを表し続けてくださるお方です。ならば私たちはいつも自分自身の立ち位置を確認しながら、今日も神様への精一杯の信仰の告白、示されるならば悔い改め、そして主を心から賛美しつつ、この一週間の歩みへと歩み出してまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたは私たち一人一人にその御目を注いでくださって、私たちにあなたのその御力を表してくださるお方ですから、ありがとうございます。どうぞ私たちの心があなたと一つになることができますように。どうぞ私たちの心の奥深くまで、すべてご存知の神様がご自由に触れてくださって、私たちの口にそれでも賛美を与え、それでも神様を主と告白し、あなたのもとへといつも方向転換しながら、あなただけを主と告白して歩む、そんな歩みへと導いてください。そしてそこに表される神様の不思議で力強い導きの中を、これからも安心して主と共に歩んでいくことができるように導いてください。神様、私たちがどんな時も味方であるあなたを仰ぎ見て捧げる賛美のその姿が、世の光地の塩として用いられますように。神様、どうぞお一人お一人が それぞれ置かれている場所でいろんなことがあろうとも、そこで何とか振り絞って主を賛美して歩まれるその姿が、神様の豊かな祝福のもといとなりますように。ご真実の主が今日も生きておられ、私たちの思いをはるかに超えて導いてくださるお方であること、心から感謝いたします。あなたこそ私たちの主、あなたこそ私の神です。あなたを心の真ん中にお迎えします。どうぞこの1週間も、この2025年度後半の歩みも、主が火の柱、雲の柱の中にいて、私たちを、私を導いてください。この時を感謝して、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。